カーボンニュートラル、 AI をはじめとする技術の発達など、私たちを取り巻く環境は刻一刻と変化しています。私たちはこの先、新しい未来に向かってどのように歩んでいけばいいのでしょうか。東海地方には時代の変化に対応し、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組では、ものづくり企業、ものづくりを支える企業、時代の先端を行くスタートアップ企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は株式会社ミノクラフト代表取締役社長、続く高弘さんにお聞きします。地面に突き刺さった聖なる剣、まるで鉄道の駅名標、恐竜の化石をかたどったものなど、常識を覆す表札を次々と生み出しているのがミノクラフトです。表札は住まいの顔、住んでいる人の趣味や個性を自由な発想で表現する表札恋顔シリーズをはじめ、職人の技が光るデザイン性の高い表札を次々と開発、店舗向けのサイン、看板も手掛けています。もともとは造園業からスタート、表札を専門に扱っている業者が少ないことに着目し、表札といえば石材という常識を打ち破り、新たな表札文化を生み出し続けています。クリエイティブな表札で人と心をつなぐミノクラフトが描く未来とは。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社ミノクラフト代表取締役社長、続く高弘さんにお聞きいたします。続く社長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もう表札といえばですね、必ず家にあるもの、なくてはならないものと、
そうですね、
いうふうに言えると思いますが、まあざっといろんな施工例を見させていただきました。ユニークです。
そうですね。
何ですかこの社長、大きな剣が地面に刺さっている。こんな表札もあるんですが、非常に目を引くと言いますか。
そうですね。
近所でも有名になっちゃいますよ。
有名になると思います。あの剣がある家って言われるんだと思います。
子供たちにね、剣の家って言われるそうな感じもします。はい。さあ、ミノクラフト、家に名前を掲げる表札や門柱、ポスト、店舗の看板、サインを手掛けていますが、こういったね、常識を覆す表札を生み出そうと思ったきっかけとか流れを教えてください。
創業当時、一新の表札を作ってたんですけども、
はい、
会社が大きくなったきっかけっていうのが、まあ、そこで、鉄の棒を曲げた表札を作って、それがまあ全国にバッと売れたということで、はい、まあ、その経験があって、とにかく新しいもの、他にないものを作らなきゃいけないっていう、まあ、なんかこう成功体験をずっと繰り返して、とにかく新しいものを作ろう、新しいものを作ろうっていう、まあ、そういう会社の、まあ、創業時からそういう雰囲気というか、まあ、社風があったのかなと。
なるほどね。趣味や個性表現した表札を作り出すということは、当然デザイン性、企画力、そういったもの、技術力もですね、必要になってくると思います。そういったあたりのご苦労を教えてください。
商品開発は基本的には社内の商品開発部がやっているんですけど、毎年毎年新しい、去年になかった商品、素材、作り方、もう毎年毎年続けていかなきゃいけないので、新しいものを作れってプレッシャーがかかり続けているので、ものすごいストレスになるみたいで、それがなかなか本当好きな人でも続けていくのが大変だっていうふうに聞いてます。
そうですよね。
で、会社としてその商品開発のメンバーのモチベーションとか才能だけに頼り切ってやっていくわけにもいかないので、社内全体でいろんな部署の人が、自分だったらこういうのが欲しいなとか、こういうのどうだろうっていう、いろんなセンスをアイデア募集して、それをそのままいい悪いを言わずに、とりあえず作ってみて考えてみるとか、そういうことをしてみたりとか、あと失敗したものとかが意外とお客さんには出せないんだけど、この加工意外といいねっていう、加工本に加工には失敗しちゃってるんですけど、意外と見た目いいなっていうことが結構ありまして、そういうのをそのまま商品化してみたりとか、会社全体で企画のメンバーだけに頼りきりにならないように、アイデアを形にできるような自由な発想というか社風になるように、
一部署に頼り切っていくと、その部署が結局売れるものを開発しない 企画立案できないと傾いていくというプレッシャーがかかり続けるわけですもん ね、
そ、 うですね、
それを分散させてあげるということでしょうかね。で
センスもやっぱり偏ってしまってこう、
あ、なるほど、
俺は絶対こうだと思うっていうのがやっぱり企画の人間っていうのはあるので、はいはい、たまにその違うものが発想したものがあっても、うん、こんなんダメでしょっていうふうになっちゃう時もあるんですけど、うん、意外とお客さんから見るとあこれ新鮮だねって言われることもあって、うん、まあ、そういうのがまあ企画の人間にもまあいい刺激になるし、うんうん、それを発想した人間も、うん、俺の作ったのお客さんいいって言ってくれたってことで仕事のモチベーションになったり、
いわゆる男前表札シリーズというそうなんですが、いわゆる玄関にですね大きな人の身長ぐらいある剣が地面に刺さっている表札があります。これだって当然想像ですよ私の、
ええ、
企画立案の段階でね、
ええ、
この表札がこうパンと上がってきた時にまずやっぱりですよ、いやこれ奥さん嫌がるでしょうとか女の子供が、ね、女の子がいる家だったら絶対嫌でしょ
う
とか、
そうです、
ね、っていう意見が出ると思うんですよ。
いや思います、私も未だに思います、
はい、でも実際これがあの世に出てるわけじゃないですか。
結構な数出てますんで、
はい、これまあやってみないとわからないです ね、 そうですね、面白いですね。これ一方でね、あの恋顔シリーズって私も冒頭でお伝えしたんですが、恋顔の顔っていうのは家の玄関は家の顔なんだという意味の顔なんですが、ベタッとこうルージュ、まあ、いわゆる口紅がこう、
はい、
壁に塗ってあって口紅がポンと貼り付いていて、その口紅塗ってある口紅の中に白い文字で名字が書いてあるっていう ね、
う
ね、これも逆ですよ。
これ本当私もう絶対売れないと思ってます
旦那さん嫌がるだろうなとかね、
そうそうそう、
なりますよね、
思います本当に。
でこれが意外にあの受けるということなんですね。さあ、続く社長、あのいろんなご決断をこれまでされてきたと思います。いくつかご紹介ください。
そうですね、あの、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、工場の増築ですね、うん、あの実はミノクラフト、あの20年、今の社屋が20年ちょっと前に建ってるんですけど、
はい、
でその後あんまり大きな設備投資機械とかを入れてないんですよ。でそれでもまあずっとやってこれてたんですけど、ただここ数年どうしても新しい設備というか、まあ、いるんじゃないかっていうふうに、まあ、私は入ってから思ったんですね、
はい、
ただもうずっとこれでやってこれてたのに、私がちょっとしてきただけの私がこれいるんじゃないかっていうのが本当に正しいのかっていうのがどうしてもちょっと確信というか決断ができなくて、本当だいぶ悩んだんですけど、まあ、昨年あの予約と決断して、でやっと立ち終わって今工場とか設備が稼働し始めたところなんですけど、
そうですか、そうですか。さあそんなミノクラフト、今工場増築というお話もありました、あのぜひですね、まあコロナも明けました、今後に向けての、あの社の展望をお聞かせください。
はい、はい、やっぱり今、まあ、コロナも明けては関係あるのかないのか分からないんですけど、うん、
はい、
まあ、あの人が、まあ、人口減の時代に入ったって言われてますよ ね、
はい、そうですね。
であの、まあ、新築の着工件数も、まあ、そのコロナの前からやっぱ少しずつ少しずつ減っていて、うん、でコロナでさらにまあそれが加速して、まあ、新着工件数が減っていく時代になってまして、
うん、はい、
でこれが、まあ、ミノクラフトの一番のまあ課題、まあ、結局市場がどんどん小さくなっていってしまうということが課題でして、でそれをあの何とかしなきゃいけないと。まあ、ミノクラフトのいいところっていうのは、あの他の会社さんと違って、あの今までも全てオーダーメイドで一個一個注文を取って作って、まあ発送するということをやってまして、10個とか100個とかそういう仕事を基本的にはしたことがなくて、まあ、そういうのはできない会社なんですけど、あの逆にその一個一個と注文全部別のものを作るというのができるというのがまあ強みかなと思ってます、うんうん、なので、まあ、小冊ももちろん新商品開発して、まあ、市場シェアを落とさないようにしていくというのはもちろんなんですけど、小冊以外でも、まあ、お客様でオーダーメイドで作りたいものというのはまだ他にあるんじゃないかなと、
うん、
そういうことを考えてまして、それをまあちょっと新しいちょっと柱にできないかなと思って、うん、それをあの今考えてますね、う
ん、さあ、あのミノクラフトなんですが、常に新しい価値を創造し続け社会から必要とされる存在という企業理念をお持ちでございます。続く社長ご自身ですね、あの考え方含め何か大事にしている言葉とかございましたらお聞かせください。
はい、走った距離は裏切らないっていう言葉がありまして、 まあ、それと諦めたらそこで試合終了だよっていう、まあ、この2つの言葉がなんか私はこうなんとなく心に残ってる言葉なんですけど、はい、私あのここ15年くらい、まあ、マラソンをずっとやってまして、はいはい、この走った距離は裏切らないっていうのはこのマラソンのやってる人がよく言う言葉なんですけど、うん、まあ、あの結局大会でこの走った距離次第でもその大会の結果がもう決まるというか、うん、ちゃんとやってれば気持ちよく走れるし、練習してないともう本当足が痛くて死にそうになりながら走らなきゃいけないと、ね、まあ、結果が出るまでがマラソンだとまあ1日とかで出てしまうんですけども、うん、結果が出るまでの時間が、うん、まあ、仕事だとも1年とか、まあ、5年とか10年あのそれが違うだけで一緒なんじゃないかなと思ってまして、うん、普段どれだけ頑張ってるかで、まあ、5年後10年後の会社が変わると思ってまして、はい、なので、まあ、将来あの時これをやっとけばこれをもうちょっと頑張っとけばとか思うことがないように、うん、逆に結果が、まあ、うまくいかないこともあると思うんですけど、でもこんだけやったからうまくいかなくてもさしょうがないだろうと、うん、まあ、納得できるようなそういうふうに思えるように、まあ、仕事に取り組んでいかなあかんかなと思ってます、
う
ん、
そうですか、わかりました。
本当にここから先、まあ、着工件数が、ね、どんどん減っていくなんていうお話もありましたが、まあ、それでも表札ってどこかこうその家の自分自身の表現方法みたいな、
ね、
うん、ところがあって、はい、その表現欲っていうのはおそらく今後も人として続いていく部分だと思いますの です、ね、はい、ちょっとざわざわっとするような周りの人たちが驚くような面白いユニークなものを作り続けてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今日はですね、ミノクラフト代表取締役社長都築貴博社長にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。